一般質問。市の行政課題などについて13人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。会議の様子は QR コードで、会議録や録画映像でご覧になれます。公契約の適正な運用と公契約条例の見直しについて、向井派中川雅也。質問、入札契約事務は瀬戸市契約規則と実施要項により行われているが、グレーゾーン解消に向けマニュアルが必須と考えるが見解を伺う。また公契約条例の改定も必要であり、第三者機関を設置し条例の検証をすべきと考えるが見解を伺う。回答、行政課。契約規則の逐条解説と随意契約ガイドラインを2月末に作成した。今後も必要に応じ内容を充実させていく予定。また公契約条例の見直しは今のところ考えてないが、見直しの必要があれば検証、第三者機関の設置を検討していく。包括的な防災が可能な瀬戸市を目指して。自民新生クラブ、佐田敏夫。質問、平時より災害弱者の対応を検討しておくことは安心して暮らせる街づくりにつながる。本市の災害時に支援が必要な避難行動要支援者は約1万2000名で、災害弱者でも重度な障害や介護が必要な人の実効性のある個別避難計画は早期に作成が必要である。医療、介護、福祉関係者と連携して ICT を活用した計画作成、更新の頻度の増加の予定を伺う。回答、高齢者福祉課。現時点では年に1回の更新と方法を変える予定はない。ただし医療、介護、福祉関係者との連携は必須であり、個人情報の取り扱い、システムカスタマイズ、予算の確保など課題の整理が必要である。虹の丘学園の増築により子どもたちの学ぶ環境はどうなる。自民新生クラブ、黒柳智代。質問、児童生徒数増加の対応として敷地内に軽量鉄骨造りでの普通教室増設を予定している。市内他小学校では児童数増加の対応策として増築部分には音楽室などの特別教室、また職員室を移設しており、一日の中で多くの時間を過ごす普通教室は既存校舎に増設している。虹の丘学園の特徴は異学年交流であることからも、理念に沿うように増築計画を進めるべきだと考えるが見解を伺う。回答、教育政策課。現時点においては増築部分には普通教室を設けることが適していると考えているが、今後子どもたちの教育環境の整備を一義に考え、費用面など総合的な観点から整備方針を決めていく。令和6年能登半島地震を踏まえて。向井派高桑茂樹。質問、令和6年1月1日午後4時10分ごろ、石川県能登地方でマグニチュード 7.6、 最大震度7の能登半島地震が発生し、支援活動へ各部署から職員派遣等を行い活動報告を受けているが、どのような危機意識を持たれたのか。回答、危機管理課。自然災害は予測困難で、平時においても最悪の事態を想定した防災・ 減災への備えが必要であると認識していたところだが、道路や水道などライフラインが甚大な被害を受ける非常に厳しい状況に加え、職員の被災等により限られた人員体制での緊急事態への対応及び処理体制の構築が改めて重要であると認識した。国際交流事業を成功させることにより、瀬戸市の繁栄を願うために、自民新生クラブ、宮園真嗣。質問、直近ではジブリパークのフルオープン、2025年は愛知万博20周年記念事業、国際芸術祭愛知2025、名鉄瀬戸線開通120周年など大きなイベントがあり、瀬戸市にとって大きな好機となる。これを機に、これまで瀬戸市を訪れたことがない人が瀬戸市を訪れることが想定される。瀬戸市としてどのような受け入れ体制を整え、また地域をどう盛り上げていくのか見解を伺う。回答、政策推進課。愛知万博で培ったおもてなしの精神を生かし、官民一体となってさらなるにぎわいづくりにつながる取り組みを検討していく。コミュニティバスなど地域公共交通の充実で、交通弱者にとって住みやすい瀬戸市へ。日本共産党瀬戸市議団、原誠。質問、本地線について定時運行ができていない便があるので、ダイヤの見直しをすべきではないか。また週5日運行や東西病院への全便乗り入れも検討すべきではないか。回答、都市計画課。仮称、本地お出かけバスの実証実験に伴い、現状遅延の多い朝便のダイヤは改正を行う予定である。週5日運行や全便東西病院乗り入れは現時点では考えていないが、本地お出かけバス相談会でも住民から同様の意見をいただいている。今後、実証実験と並行して地域の運行協議会と協力し、地域特性に応じた運行方法を目指していくので、ぜひ皆様に利用していただきたい。子どもの育ちと親の働きを応援できる保育園に。日本共産党瀬戸市議団、荒井あゆみ。質問、瀬戸市は少子化が進む一方で乳児保育の需要が高まっているが、待機児童が解消されず職場復帰できない保護者が少なくない。現在計画中の水北保育園と水南保育園の統廃合の前提となっている中水の駅周辺土地区画整理事業はいつ開始するか。子どもや親の負担が増え、待機児童を増やしかねない水北と水南保育園の統廃合はすべきでないと考えるが、見解を伺う。回答、保育課。土地区画整理事業の開始時期は決まっていないが、水南保育園を土砂災害の危険から回避する必要性から現時点での案として計画した。今後、国の施策や市の状況と整合を図りながら検討していく。森林環境譲与税の使途と公表について。向井派、真島美雪。質問、国は令和6年度から一人年額1000円の森林環境税を徴収し、
譲与税として
各自治体へ配分する。森林整備およびその促進に関する費用に活用でき、すでに先行配分がされているが、これまで本市では木製品の利用が多いがなぜか。また分かりやすい使途の公表方法について伺う。回答、産業政策課。現在のところ、森林を生かす新たな仕組みである 森林経営管理制度を活用する状況になく、学校等の市の施設で木材利用を伴う事業の優先度が高くなっているため、木製品の利用が多い。また公表は林野庁や市の税務課のホームページとリンクするなど、制度や目的を明確にし、市等を分かりやすく説明する専用ページを作成する。ペットの防災の情報発信について、公明党瀬戸市議団池田信子。質問。ペットの防災の情報発信は、平常時にできる防災の備えであると考える。市ホームページ、公式 LINE 等に掲載してはどうか。合わせて災害時にペット同行避難等に備えることができ、災害時の対応等をまとめた記録簿として、普段から持ち歩く等の活用ができる、瀬戸市ペット防災手帳の作成、配布を提案したい。回答、危機管理課。災害に備えたペット対策は、飼い主による日頃からの適正な飼育が大切であり、市ホームページ等で周知啓発するとともに、防災意識を高めていただくためにダウンロードして活用できるペット防災手帳を作成していく。若年性認知症の方への就業支援について、公明党瀬戸市議団三宅聡。質問。本年1月より共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行となり、これまでの予防ということに加え、共に生きる共生にも重きが置かれることとなった。今後、増加傾向が予想される若年性認知症の方への就業支援の必要性について、市の見解を伺う。回答、高齢者福祉課。若年性認知症の方の中には、体力的には問題のない方も多く、就業可能と判断される場合には、ご本人の希望に応じて、基幹型地域包括支援センターや地域包括支援センターを通じて、ハローワークと連携するなど、就業支援につなげている。第6次総合計画の進捗と、瀬戸市の経済を豊かにする方策について、自民新生クラブ山内誠一郎。質問。目指すべき都市像、安心して子育てができ子供が健やかに育つ町の実現の方策について、虹の丘学園の人口増加により経済効果をもたらしたように、菱野団地における新しい小中一貫校の開校によって経済活性化の横展開を期待するが、見解を伺う。回答、教育政策課。菱野団地における学校再編は、魅力ある学校づくりが社会像につながった。虹の丘学園の実績を踏まえて、子育て世代の転入による地域の活性化、新たな賑わいの創出、さらには、市全体の魅力向上にもつながるものと考えている。中水の駅周辺土地区画整理事業の市負担の見通しを明らかにするべきである。向井派、臼井敦氏。質問。令和6年3月末に本事業の組合設立認可を得るため、地権者から本同意を求めているが、現在、本同意の取得の状況はどのようか。また、土地区画整理法第18条では、地権者の3分の2以上の同意を必要としているが、同事業の地権者150人の本同意取得については、県が指導する本同意 85% を取得していくことで良いのか伺う。回答、都市計画課。本同意取得の状況は3分の2程度の同意をいただいている。また、組合設立認可は愛知県であるので、 現在は県の指導に従い発起人会が中心となって同意率 85% を目指して本同意の取得に取り組んでいるところである。中期事業計画の査定から本市の方向性を問う。向井派松原大輔。質問、偏らない市政の実現、暮らしの4要素の充実という市長の方針と中期事業計画の査定では方向性が乖離している。全市民の生命と財産を守る消防新庁舎建設を前提に中水の駅周辺土地区画整理事業のスケジュールを調整すべきではないか。回答、政策推進課、消防新庁舎については内容を今後も精査しながら良い消防庁舎を作っていく思いがある。また若い世代の人たちが瀬戸に移り住んでいただくような事業も必要であり、総合的に判断した予算配置としている。行政視察報告。総務生活委員会1月22日から23日。視察先、項目、大阪府箕面市、経済的手法によるゴミの減量について、兵庫県伊丹市、スマート窓口について。箕面市におけるゴミ減量施策は年間3600リットル分のゴミ袋を無料配布することで家庭系可燃ゴミ減量に対する市民意識が高まり、効果が長期にわたり継続しています。伊丹市では老朽化した市庁舎建て替えを機にスマート窓口を導入した。これにより職員が働きやすい環境が整備され、その分オンライン申請など市民サービスの向上も図られることとなり、好評を得ていました。厚生文教委員会1月25日から26日。視察先、項目、大阪府大東市、不登校支援モデル学びへのアクセス 100%、 家庭教育支援事業、奈良県生駒市、重ねる生駒、生駒市重層的支援体制整備事業。大東市では各種ある不登校支援を一つのパッケージとしてまとめることで、市の考え方、寄り添う姿勢を示し、支援策の間口を広く見せることで、効果的に対象者まで情報が届くようにしていました。生駒市では、地域包括ケアシステムの先進的取り組みを従前から行っており、重層的支援体制へのベースとなっていました。5月の瀬戸町トークについて、各種団体等との意見交換会を開催します。瀬戸市議会では3つの常任委員会が調査・研究をしています。各委員会のテーマについて、さらに内容を深めるための新たな試みとして、委員会が選定しました市内の各種団体等の皆様との意見交換会を5月頃に開催する予定です。瀬戸市の課題を解決するため、各種団体の皆様と一緒に考え、姿勢等に反映していきたいと考えています。意見交換会で話し合われた内容や様子については、市議会ホームページ等でお伝えしていきます。5月臨時会開催予定。5月10日金曜日本会議、13日月曜日本会議、15日水曜日総務生活委員会、厚生文教委員会、16日木曜日都市活力委員会。6月定例会開催予定。6月10日月曜日本会議、開会、議案上程、説明。13日木曜日、本会議、一般質問。14日金曜日、本会議、一般質問。17日月曜日、本会議、一般質問。 議案質疑、委員会付託、予算決算委員会、19日水曜日、総務生活委員会、予算決算委員会、総務生活分科会、20日木曜日、厚生文教委員会、予算決算委員会、厚生文教分科会、21日金曜日、都市活力委員会、予算決算委員会、都市活力分科会、25日火曜日、予算決算委員会、議会運営委員会、27日木曜日、議会運営委員会、28日金曜日、本会議、委員長報告、討論、議案採決、閉会。いずれも午前10時、5月15日の厚生文教委員会は午後1時からの開催予定ですが、日程が変更される場合があります。会議の様子は瀬戸市議会のホームページからインターネット中継でご覧いただくことができます。請願・陳情の提出締め切りは5月27日月曜日の午後5時です。
テレビ番組グリーンシティケーブルテレビ、こんにちは、瀬戸市議会です。地上デジタル121チャンネル3月定例会の番組内容は議会研修会についてや3月定例会の結果報告などについてお送りしました。次回放送予定7月22日月曜日から28日日曜日、放送時間7時10分から9時10分から12時10分から14時10分から18時10分から22時10分から番組がご覧になれます。ラジオ番組ラジオサンキュー瀬戸町ラジオ FM84.5MHz、 放送の前半は定例会のお知らせ、後半では瀬戸市の未来像について議員が語るコーナーもあります。どんな思いが語られるのか、どうぞお楽しみに。次回放送予定6月11日、7月9日、いずれも火曜日、放送時間9時20分から12時30分から18時から、ラジオサンキューホームページから過去の放送分もお聞きいただけます。傍聴、傍聴をご希望の方は北庁舎5階の議会事務局にお越しください。インターネット中継、会議の様子をライブ配信、生中継、録画配信しています。ホームページからアクセスしてください。スマートフォン、タブレットでも。ご意見ご感想は QR コードから、瀬戸市議会ホームページ、SNS、YouTube をチェック。アプリでも議会だよりをチェック。カタログポケット、町色。編集後期。今回は新年度予算審査の特集です。総務生活、厚生文教、都市活力委員会がそれぞれ3回の準備会を行い、予算審査では、活発な質疑、討議が行われました。また、議員より中水の駅周辺の土地区画整理予算についての組み替え動議、給食費無償化実施を国に求める意見書案が提出され、議会の多様な役割を示す定例会になりました。問い合わせ先、議会事務局議事課、電話、88-2740、 e-mail gii@citywi.seto.lg.jp。 瀬戸市議会だより108号終わります。今回の音訳は瀬戸声のボランティアの会の増山妙子、柿本澄子、 渡辺陽子、宮地清美でした。